婚してやろう。宇治観音が本能になって結婚しようと言った。本当そう言ったらどうか怪しいですけどね。確かに死んだ人にそれを聞いたら、それを聞いた。そしてやっぱり再会に踏み切ってます。これが私はやっぱり、親鸞の流罪の一つの大きな原因になったんだろうな。やっぱりはっきり公然と再会に踏み切った。これはね、本当に勇気出る。みんな隠してることです。隠してることを公然とやったってのは、隠しとる人は困るちまうな。それがやっぱり流罪の原因だったと思いますが、これはやはり、法然上人は、ここまでは理論的には、結局もう、そういう会話いらないという理論になりながら、やっぱり意識を変えるところに、信者は理論の方に生じて改良を変える。それがやっぱり一つの大きな、期待なんです。これは大変なことですよ。その代わり彼は残業です。海を捨てた代わりにものすごい懺悔してる。やっぱり懺悔の深さにおいて、やっぱり日本一世界一だな。最強さんも懺悔にすごい懺悔してるんだよね。親鸞の懺悔よう読まない。ほんと血の涙を流すように懺悔してる。その懺悔は一回じゃなくていつも抱えられる。そういう懺悔の親鸞の人に分ける懺悔の心が満ちている。そういうとこは一つ違うんです。もう一つはね、これとこう繋がってるんですが、聖徳太子崇拝。聖徳太子崇拝は、法然にないんだ。親鸞だけある。親鸞は聖徳太子のことを、和国の教師です。どうしてだ。どうして法然になって親鸞にあるのかというと、やっぱり親鸞は嫁さんをもらって子供を作った。嫁さんも私は一人ではない二人だと思いますけどね。親鸞は上等じゃないですよ。前の奥さんが死んだのに、そして次の奥さんに絵心人という素晴らしい奥さんをもらったんです。そして前の奥さんの子供をできて、次の奥さんの子供がある。その子供に苦労はするんですわなあ。やっぱり子供に苦労するで、子供に間があるんだけどね。まあ出来上がりは出ないけど、やっぱり苦労するわ。だから私の顔はもう子供はもうその結婚しないで、結婚しちゃいけないというのは、子供に執着を、あっちゃいけないって言うんで、結婚を禁じたんですけどね。私は自信もあったのもあったんですけど、だけど、やっぱり子供があった。子供ゆえに悩んだし、最後は善道という、最後は自分の子供がですね、背いた。関東へ送った自分の子供から、自分の教えと違った教えを関東で広げて、そしてそれは、親鸞苦労した。まあ、こういう絵に、やっぱり、悩んだんだな。聖徳太子もまた、こういう絵に悩んだんや。聖徳太子の奥さんは三人やったよ。まあ、昔は3人は5人当然ですけどね。それで彼は3本目の奥さんを抱えたりして、1番は天皇の娘で、第2夫人は蘇我の馬子の娘で、第3は柏寺の王子で、国長の娘だったで、その第3の奥さんが素晴らしかったんでしょ。土地ばかり買えなくて、それで結構滅びたいな。やっぱりね、そういう天皇源氏物語があるでしょ。それが奥さんだ、たくさん。それはみんな 権力者の娘なんですよ。それは平等に変わらない、ね、平等に変わらないのが一番天皇の大事な仕事だって、ね、だから別にはまさに平等になさみんな恨まれないんだから、だから電気は基本的にやっぱり、天皇貴族の模範的な人間になるわけやな。まあ今はまあやっぱり一歩一歩の世の中ですからね、あんまりよそのお国人を変えがったらいけませんよ。まあそういうことでありまして、まあ子供に苦労したというところはやっぱりね、やっぱり所得対し、にかえやっぱり、はい、そして藩祖藩族親鸞ももう由来になった時に藩祖藩族愚徳親鸞って愚徳さんが愚かな残らかなね、それ藩祖藩族の親鸞と名乗ったんですよ。だからやっぱり藩祖藩族少々と対象なし、そういう対質信仰が法然にはない、親鸞にはある。これはやはりその最大と深い関係している。ちょっと私まさかありますが、それ読んでるとねはっきりは言ってませんけど、聖徳太子は親鸞は聖徳太子生まれ変わりだというふうに考えているようだな。はっきりは言ってませんよ。で、暗にそういうことを考えてたようですが、あ、そこは違う。もう一つ違いまして、これは法然って人は頭でいい人です。私は頭大きいですからね。あれ、脳みそがいっぱい入ってるんで、実に冴えた頭が入ってる。若い時はやっぱり、大蔵経を全部読んで、そして、勉強したという、実に頭のいい人で、彼の書いた、先着集。先着集ですよ、法文には、非常に論理的。そして、論理的に説得して、そしてやっぱり念仏は、不肖の念仏は、普通に捉えることを見事に論理的に説明しているんです。非常に論理化です。ところが、親鸞はちょっと違うんですよ。ね、親鸞はどっちかというと、地の人より情の人なんです。論理的な人であるより、詩人、詩人です。だから私は親鸞の書いた教育にとっては難しいぞ。もちろん難しい本ですけどね、やっぱり、その中に詩があるんだよ。浄土教の坊さんはですね、詩人が多いんです。まあ、原始も詩人ですが、それから善道という法然が、まあ、こう言った、念仏は不肖であると言ったのが善道ですが、その善道はほとんど詩人。そして彼は素晴らしい音楽を作って、素晴らしい絵を描いて、そして浄土教を布教した、全くの詩人です。親鸞は、そういう浄土の美しさを歌ってはいない。この世の醜さを歌ってはいない。何を歌うか。それは自分の内面の、そういう苦悩、煩悩、自分の内面にどんな煩悩があるか、それを歌う。そして、そういうような、罪、ような人間が、法然上人の教えで阿弥陀様によって救われたという、その喜びを歌っている。ね、教養心とかで、正心言ってあるでしょ。これは、まあ、教養心の中ですけどね、教養心って、これは、浄土真宗でよく歌われるんですが、あれは私何回も読んですけど、あれは素晴らしい詩ですね。素晴らしい宗教詩です。素晴らしい。親鸞上人が晩年書いた和讃です。和讃ってもいいですね。いいですよ、あれは。これは愛のな、教科書で待てなあかんで。やっぱり、 暇なき当選よりええぞ。やっぱり内面の本当に、本当に赤裸々に倒れてるんだって、ああいう深い反省の書は、日本文学で稀なんです。ね、そういう、それを見ると、やっぱり、信仰は、指針だけに感じたらいない。監視で、表紙には残した。そして、日本の言葉で、和装を残した。そんな人はね、あ、一遍表紙を取得の字だな。あの人も指針なんです。あの人は、功労指針なんです。で、火は作った、いい石を作ってますよ。だから、どこか放浪者なんで。死んだのような難民性はないんです。だけど、あの人も、私は、顔持ちとおかしな顔してるね。背が高くて。そして、いかにももう、この世を見てね、あの世を見てるよ。これ、大谷洋子って偉い人ですが、やっぱあれはやっぱり、ほうれんぼ主人だな。ねえ、風天の虎さんの親分みたいなもん。しかし、信者は違うんだ。信者は、各自分の、自分の土地に根ざしながら、信仰の、本当に、この世の本能の強さ、そして救われた念仏によって救われた喜びを歌っている、こんな深い詩はない。そこは違うんです。それからね、本に書ける情熱は違う。本ではあんまりね、本を書くことに情熱なかった、で今日新着する本も、あれを不良犯罪の頼みによって作ったんですが、みんなもう本人に協定を集めさせてね、そしてもう口実筆記して作った本です。非常に論理的ですけれど、本を書く情熱にはあんまりない。ところが親鸞書には「教養新書」っていう本を書いた、それを書いたのが教養新書の今は高田にありますけどね、書いて。それを直して、紙を貼って、また直して、本当に、この吉田少年、60歳の時から、それは死ぬまで手入れてた、普及の名手だと思いますね。それほど魂の入っている方はない。これを蓮如さんは読んで、それは優しい形で布教したのが、それはやっぱり、おふみさんという本でございます。で、蓮如の手紙だな。実は手紙でやってくれたんですが、それでございますが、信仰商人の思想の根本を理解して、まあ、そういうその本に対する執着というのは、すごいものはこちら、まあ、そういうふうにこう、あるいはやっぱりかなりこう違っておりまして、おのずからやっぱり法然さん、信仰さん、法然さんの人をそのまま語ってるのと言いながら、実は違ってる。で、信仰聖人が一番一体言いたかったことは何だったか。ね。教養新書に語られる信仰聖人の思想の本質は何だろう。私も教養新書の本をね、お学生時代から、読みましたら、初めは全然分からない。だんだん読むとね、だんだん分かってくるんですけど、まだ十分じゃないな。もうちょっとやっぱり、深く読まれていかなと思ってるんですけど、私はやはりね、やっぱり、中心は章の巻、協調心、章の巻だと思うんですが、一つはやっぱり、悪の自覚という。そこはやっぱりね、ちょっと異常に深いんです。で皆さん、官無領教という経典をご存知だと思いますが、それはアジャセ王という王様がいましてね、父さんのビビシャラという王様を閉じ込めて、そして殺してしまう。お母さんもまた幽閉する。父を殺して、母を幽閉した悪い王様なんです。 こういうような子供を持ちながら、そのアジャスあのお母さんがですね、お釈迦様を呼ぶ。そしてお釈迦さんによってそして救われる、その救いの道を解かれるんですね。つまり悪い阿弥陀仏という子供を持った、はい、自分は我が子のためにどうしてこんな苦しみに遭うんだろう、自分の夫は我が子のためにどうして殺されるんだろう、そういうその悲しい思いをお釈迦さんに打ち明けると、お釈迦さんがやってきて、そしてもうこれらに対するあれはもう疑問をかけるな、そして僕らの情緒があるからそこへ応じをすることを考えよう、そして他の病院でどうして他の病院で帰っていくにはどうしたらいいかという、そういうことをお釈迦さんが言ったことです。だからあれは意外と不人の筋なんです。ところが教養心の筋じゃないですか。アジャセ王が極楽行を誰かアジャセ王の救済、これは被害者の救済じゃなくて加害者の救済だ。それをかけて歴代の父を殺した王様がずっと流れてくる。そしてそれをですね、自分も父を殺したあの横に彼らに書いてる、はい、教本を持ってるんですよ。そして私をすら救われる、それが仏教だという、まあそのいわゆる悪に表記せず捕まれるかな、私は今だに謎だな、これどうして信者がそんなにその悪の自覚が変えられてるかと思ったの。もう父殺しとね、自分を言ったら、これはあの担任書にもありますね。幽霊にお前は人を殺したことあるか、殺そうとしたことない。だからお前の心がいいから人を殺さないんだ。そういう機嫌がないからお前は人を殺されたわけなんだっていう。だから、どんな人でも人殺しする心を持っている。心の中が深く潰れてれば、人を殺すような心を持っている、そういう人間が実は救われるんだ。それを信者は痛いんですよ。私はその悪の自覚がどこから来るのか楽しくなるんです。まあ、私の知り合いに平さんという、これはあの生産派の坊さんで、お医者兄弟出たお医者さんですね。お坊さんでお医者さんですからね。二重王家。それはもう、研究的にも今、お医者さんで、これは研究者になってるんですが、これはもう大変お医者さんと、ね、このお寺はですね、現地と関係あるのは8万たまりや支援のなんとかの人たちが、これは尊敬なんですけど、その寺さんの説によると、実は新ちゃんのお母さんは現地と義朝の娘なんです。驚くせいですけどね、これちょっとまたあれを確かめてみたい、現地を確かめてみたいんで、よく調べてみたいんですけど、そういう説を返した。そうしたら、もしそうしたらよう分かるんだよ。それは知っている人は、で、保険の欄によって、お父さんと対立して、結局お父さんを、殺すと。お父さんを見殺しにすると。 ぱり踏んで地獄の人が来てるんだよ。もう一度来たら、ねえ、おじいさんが親殺し。これは面白い先生で、本当はちょっとまだ、その結論だからあれなんで、資料をきちんと出したわけないんであれですけど、やっぱりさすとかしない。とにかく、大変な時は耐えて持ってるんですが、それはね、やっぱり、人間っていうのはそういうもんじゃないかな。僕はやっぱり、人を、この人を失礼、やたら殺すんですよ。そして、この人をせっかく、ね、反省したような顔してない。平気で。親殺し、子殺し。なので、これはやっぱり戦争というか、戦争は人殺しや。戦争好きな人はおるんだよな。好きな人は存が多いよ。昔の戦争の時、人をたくさん殺したことに得になって僕に語ってきた。人殺しって面白いんじゃないどっか行ったことは喜ぶ心は隠れているんだよ。それを信頼言ってないよ。信頼時代は人間と戦いなさい。人の心、人間の心の時には、動物を殺すと、これは非常に実は、あれは面白いかな。お魚は面白いでしょ。料理で、それが大好きなんだ。そういうのが好きだとしたら、人を殺すことも、結構好きな人はあるんで、どっかの声をかけてる。それを、まずまず反省するというのは、親鸞の考え方のようだな。いやこれはすごいのは、そういうような考え方したら、人を殺したい。本当にいけない。戦争はいけないという結論にならざるを得ないな。だからやっぱり親鸞は人を殺す心を作れている。それを反省する。そして人を殺してはいけない。そして戦争もいけないという結論にならはったな。そう私は思いますね。こういうね、反省をした人はないであるんだ。深い色のことです。ね。まあ最近は、いろいろちょっと気なくさい、動きがあったわな。まあ小泉さんなんかだいぶ戦争が好きらしいよ。わかったんだな。僕はもうかなりな、戦争は。僕も戦争行ったんですけどね。僕は若い頃と言って、子供の時も本当にいろいろ悩んでね。で、特攻隊の、予備校である講習、特別幹部校生っていうのを、受けたんや。親に内緒で。そしたらやっぱり試験があってね。試験は満点なんだと言ってたけど、最後今年もあって、日本の戦闘機の名前入れてったよ。やっぱり戦争に全然関係なかったから、ずっと考えたら、加藤隼人戦闘機だった。加藤隼人だったよ。そしたら、もっと言えって言った。知りませんって言ったね。そしたら、驚いてね、お前は子供でも3つやってたけど、人しか知らないのか。知らないって、それでもう、帰ってきたって、それはもう、ラブ代決まってますから、お前は飛ぶんだって言ったら、それで受かったんや。そして受かっとったら、ほら、危なかったな。特攻隊までちょっと間に合わなんだと思いますけどね、途中でやっぱり、僕ら、夜の人間ですから、練習でしんどくなったもん。まあ、そしてラブ代、これはまあ、お父さんが助けてくれたんだな。やっぱり自分たちは勉強さないといかんから、こんなことしないといかんっていうんで、お父さんが助けてくれたんだろうと思いますけど、やっぱり戦争はやっぱり嫌だな。この悪のね、やっぱり深さっていうのは、これはやっぱり大事なことや。 ね、なんていうんですか、本当にね、ここできますよ。で、2、仏教の解説第1は、殺す流れ、これは大事なことですよ、殺す流れ。で、殺す流れというのは、修行を殺しちゃいけない。人間だけじゃないんだ。生きてほしい、生きてるものを殺しちゃいけないから。だから、昔の私とところのおばあさんたちがね、四つ足は食わずに、せいぜいやっぱり、鳥までは四つ足なんだね。じゃあ、牛とか豚とか、それは仏教の戒律があったからです。そういう戒律が、殺しちゃいけない。生きとし生けるもおかしい。これは大体もそいつは。いわゆる環境破壊とね、生きとし生けるものを殺してるんですよ。ね、この里山を全部荒らしてゴルフ場にするんですよ。そのためにどれだけその生物がいなくなったのか、植物も絶滅したのか計り知れないんで、それとは私はゴルフなんかそれよりは四国八十八とか言ってても本当にいい運動はない。精神的にもいいんですから、ゴルフなんかあれは精神的に何もない。私、神様が届けてくれて、体も強くなるから、四国八十八箇所の、前例はゼロって言ってるんですけどね。だから八十八箇所の坊さんがゴルフに夢中になっとったら。そういう不思議なんですよ。ところがその近代新宗教はこれだけ東の外資系の人ですが、それがやっぱりその大正を中心にその新宗教団を復活して、新宗の神くさえを教えをですね、大正で生きがいとして新宗教団を教師によってのよみがえらした。その功績は大きいんだ。大きいんですけど、そのやっぱり悪の自覚の解釈は間違っとるんですよ。そこでやっぱり中心的な人とかに明け方すびんというか、その人はもうその悪人証明されたんですが、それを言うとそれは上手いもんだよ。本当にその女好きでの80になって目が見えなくなってまだ若い女になってそれやっぱり僕は80になってそんな元気ないからね。ある意味羨ましいけどね。羨ましいけど、それだったら懺悔して、私は文言に慣れて近代将棋のおかげで少ないから冗談じゃねえぞ。悪の力が違ってる。僕は最悪だ。浮気の悪じゃないよ。死んだ浮気じゃないよ。死んだ二人の妻を持ってないから。決して浮気もやらない。で、戒律は、世俗で言うけどね、世俗界の中に登ってるんですよ。他の戒律は、ずっと、ただそういう、肉食最大、それだけしてた。だからやっぱりね、やっぱりそれは、悪の自覚が違うんだよな。それでそのゲラスミンさんっていうのは戦争を肯定してるね。ね、戦争を、信頼症状しては決して戦争をしていないんだって。戦争はいい戦争で、いい部屋。私は違ってると思うな。